タイガです。
南沢です。世界史心理学談笑中 SSD ラジオを今週もやっていきます。
はい、
この番組はタイガと南沢の2人が世界史と心理学をそれぞれ勉強してきてこの場で発表するという番組になってます。
はい、
今日はタイガの世界史です。よろしくお願いします。
はい、今週もですねマヤ神話やっていきましょうか。
はい、
で、
はい、
前回が創世神話っていうのを話したんですよね。
うん、
まあ結局はこの創世神話というのは大体の世界世界のその神話だと、まあ、世界の成り立ちみたいなね、うん、ことを描くことが多いんですけど、このマヤ神話に関しては、まあ、結局は人間どう作るみたいなね、
うん、
話が主な話であって、まあ、最終的にはこう今のあの地域でもすごい主食としてなってるこうトウモロコシっていうものから人間ができました。うん、でもめっちゃ完璧、それも良くないよねっていうことで、
うんうん、
もう意識の到達範囲っていうのね、あえて狭めさせられて人間っていうのができてますよと、
はい、
いうことを話したわけなんですよ。
うん、
でこのマヤ神話のこう構成としてこの創世神話っていうものと、あとは英雄譚っていうね、まあ、ギリシャ神話とかでもありましたよね、こう英雄譚みたいなところも描かれたりとかするので、まあ、今回その英雄譚というものを話していこうかなと思っております。はい、でですね、この英雄譚の始めなんですけれども、
おいおい、
まあ、創造神のね血筋でフンフンアフプーっていうね、ブクブフンアフプーっていう人がいるわけなんですよ。はい、うん、フンアフプー一派というね双子の兄弟がいるわけなんですね。
はい、
で彼らが最初ペロータで遊ぶ方形なんですよ。
ようわかんねえよ
何このペロータ。ペロータはね、うん、あの今でもやられてるんですけど、このマヤの文化におけるもうサッカーです。
ああ、そういうことね。
はい、サッカーなんですよ。で、まあ、ちょっと説明しとくと、
うん、
あのサッカーとバスケが合わさったようなスポーツなんですよね。
フットサルみたいな、
うん、なんか輪っかみたいなのがあって、輪っかね、
はい、
まあ、そこにこうボール入れたら勝ちみたいな、
あ、そういう、
ね、その点競うみたいなね、
はいはいはいは
い、でペロータみたいなね、うん、いうのがあって、それで遊びほうけていると、
うん、
でこのマヤ神話ってこうに関して言うと、この天界と地上と、うん、あの地界、まあ地獄みたいなね、
うんうん、
まあ、冥界っていうんだけど、冥界に分かれています
と、うん、
でこのフンアフプ兄弟っていうのは、まあ、地上にいますよねと、
うん、
でペロータで遊ぶわけですよ。神様が全力で遊ぶ、うわーとどんどんどんどん言うわけですよ。
はい、
どんどんどんどんどんって言うと、冥界の神たちが、
うん、
うるさくねと
そんなマンションみたいな
ドタドタうるさいなと、
うん、
ちょっとムカつくなーっていうところで、このね冥界の、シバルバーっていうんだけど、
はい、
冥界はねシバルバーの主であるフンカメイとブクブカメイという、2人がですね怒ったんですよね。
うん、
俺たちの頭上でうるさくしててこいつらには敬意がないのかと、
うん、
球技をやるならこっちでやれ、戦おうぜと
何でもいいな
任してやれよと、
うん、
いうのがあって、ちょっと来いと、うん、2人を招いたんですよね。
はい、
でこのフンアフプのこの兄弟っていうのは、お、呼ばれた、怖っと思って、まあ、ちょっと行くかと言ったところで地下にとことこ降りていくわけですね。うん、でまあ、最初このフンカメとブクブカメはもう部屋に招き入れるわけです。まあ、会議室だと思ってください。
うんうん、
会議室にこう招き入れるんですよ。そしたらもうあの冥界の神たちがこう座っているわけ、
うん、
で、おそらくフンカメとブクブカメである人たちにこのフンアフプー兄弟っていうのは挨拶をしますと、
は
あ、うん、おはようございますと、おはようございますと、すいませんと、うるさくしてと、
はい、
言うんだけど、この2人のこのフンカメとブクブカメっていうのは実は木の棒で作られた人形だったと、
はあ、
まあ、影分身みたいなんですね。うん、
うんうん、
でそうフンカメとブクブカメのように見せかけていたというのがあって、
はい、
あの後ろの方で笑ってたと、階段まで、階段まで、こいつら木の棒に挨拶してるよと、
ああ、はい、
言ったところでね、あの笑ってるんですよね。
うん、
で続いて、あ、じゃあいいよ、ちょっと座っていいよと、椅子にどうぞどうぞ、うん、座ってください。座ったらね、その椅子って焼き椅子だったわけですね。焼き石ね、石で、はいはい、もう高熱、座ったらあっちへとあっちマジあっちと焼け通っちゃうんですよね、その二人、はいはい、ふんわふり兄弟、なんだよこれで、じゃあお前らちょっと本当反省してるんだったら罰を受けてくれと、
はい、
いうことですね。このフンカメとブクブカメっていうのはフンアフプ兄弟を闇の館っていうね、 ところに連れていくんですよね。まあ、この闇の館っていうのは敵にこう罰を与えるためのこう館の一つなんだけど、まあ、そこに向かわせると。で入る際にこの2人この1本の松明と火のついた葉巻っていうのを渡されて、うん、明日の朝消さないように噴火名とブクブカ名に渡すようにって言われて渡されるんですよ、
はい、
おーと思って闇の館に入りますと、
うん、
どうそれはもうすぐ消えちゃいますよね。一本松明、朝まで持つわけないじゃないですか、
はいはいはい、
パッとすぐ消えちゃうわけ。おーいっていうところで、すぐ朝ですね、こうすぐに燃え尽きた一本松明と葉巻を見てですね、もうさらなる罰を受けようといったところで、うん、この粉悪兄弟っていうのは生贄にされてしまったと、
はい、
いうところなんですよ。で、さらにこの生贄にするさなかで、このお兄ちゃんのね、あのフンアフプの首を切り落としてですね、
はい、
木にかけるわけです、
うん、
首を木にかける、もう枯れた木にかけるです、
はい、
うん、で、木にかけて、その枯れた木っていうのは今まで一回も実をつけなかったと、
うん、
もうずっと枯れです、はいはい、なのに首をこうかけるとね、
うん、
めちゃくちゃ実がついてくるんですよ、ブワーッと、
はいはいはい、
なんだこれはっていうのは、でも明快持ちきり、
はい、
なんじゃこれと言ったところで、もう本当不気味だねと、首かけたらすごい実できるじゃんと言ったところで、噴火名とブクブカ名を思ってですね、誰も木に近づくなと、
はいは
い、いうことを言うわけですね、みんなに。
はい、
なるほど。でこれが第一部完成なんですよ。
はい、
第一これ A とまだ始まってないんですよ、
はいはいはい、
第一部完です、
こっからね、
こっからなんですよ、うん、で、その後ああ亡くなっちゃったねと、うん、しめしめと冥界側は思ってるわけで、冥界シバルバーの中に好奇心な旺盛な少女がいるわけですね、うん、この子はイシュキックって言うんだけど、
はい、
で誰も木に近づくなって言われてて、で今まで実をつけなかった木っていうのがすごい実をつけたってなったの、好奇心旺盛な少女見たいってなるわけ。
はいはいはい、
えなんで誰も近づいちゃいけないの、見たいわ私みたいなね、
うん、
になって、この彼女っていうのはもう枯れていた木にたくさん実のついた木を見たくて仕方なかったと、
はい、
いうところでこの禁じ手っていうこの金を破ってですね、イシュキックっていうのは木を見に行ってしまうんですよ、
うんうん
うん、そしたらですね、首があるじゃないですか、
はい、
フンフンアフプの首があって、
うん、
彼はまだ喋れるんですね。なぜか首があるんだけどね、
ほうほう、
うん、で彼女にですね、この実が欲しいのかと、
うん、
つぶやくわけですね、
はい、
うん、欲しいって少女は何も考えずに言うわけ、
うん、
そしたらもうこのフンフンアップのがですね、唾をバーンってかけるわけですね、
うん、
彼女にビャーンってかけられて、
はい、
このイシュキック唾を浴びちゃうわけですよ、
はいはい、
でお前妊娠したぞと言ったところでイシュキックは妊娠しちゃうわけなんですね、
はい、
でこれがシバルバー側にバレちゃったらまずいんですよね。
もう
金を破って、フンフンアップのところに行ってさらに妊娠までしてしまったといったところが周りにバレたらまずいといったところで、このイシュキックっていうのは地上に逃げるわけですね、
うん
うん、で地上に逃げてこのフンフンアップの、母を訪ねるわけですね、
うん
うん、母を訪ねて、私嫁でございますと、
はい、
急にちょっと冥界から来たんですけど、
はい、
私嫁なんですと、
はい、
そんなわけないだろうと、
はい、
って言われるわけですね、
うん、
でも信じられないわけですよ。で信じて欲しかったら、
うん、
畑に行ってですね、トウモロコシっていうのをたくさん取ってくれればお前を嫁として認めてやると、
はいはいはい、
いうわけですよ、お母さんはね。で、イシュキックっていうのはそれで畑に向かうんだけど、
うん、
トウモロコシが1本しかなかったんですよ、
うん、
なんでやねんと、なんで1本しかないねんと、はい、意思結果思うわけなんですけど、
うん、
ここでトウモロコシを1本取ってですね、トウモロコシっていうのはヒゲがあるんですね。
うん、あるね。
うん、抜いていくとヒゲがあるんだけど、うん、あれをもう全部抜いてですね、神様にお祈りするわけなんですよ。神様、頼む、トウモロコシ増やしてくれと思ったら、この一本一本のヒゲが全部トウモロコシになったと。おい、すごいなと言ったところで、それを戻ってこう見せたところ、嫁として認めてもらって出産したと、う
ん、はいはいはい。
でこの出産した、息子っていうのがフンアフプーとイシュバラン系、
うんうん、
フンフンアフプーの息子フンアフプーです。
はあ、はい、
フンアフプーのお父さんフンフンアフプーです。だからもうそれが取れてフンアフプーとイシュバラン家っていうのが生まれたと、
はいはい、
いうわけなんですね。はい。で、お父さんのフンフンアフプー、
うん、
冥界に行く前に結婚して子供もいました。
うんうん、
複雑な関係です彼は。
はい
はい。フンバッツというのフン長炎っていう息子が2人いたんですよ。
うんうん、
だから異母兄弟なわけなんですよね。
うん、
このフンアフプ、イシュバラン家、フンバッツ、フン長炎っていうのは、
はい、
異母兄弟同士だから、突然出てきたこの、 あの弟たち、双子の弟たち、
うん、
フンバツとフンチョウエンからしたら当然心よく思ってないですよねと言ったところだって、もう小さい頃からこの2人っていうのはもういじめを、意地悪をどんどんしていくわけなんですよ。
うん、
で、フンアフプとイシュバラン家っていうのはもうこう成長していくにつれてたくましくなってですね、あ、まあ、どうかがね、吹き矢の名シーンになるわけですね。
はい、
何回吹き矢っていうのがいいんでしょ、何回吹き矢っていうのがあって、はいはい、もう吹き矢の名人になって、うん、鳥を取ってもですね、フンバツとフンチョウエン取られてね、自分たちは何も食べられないという不遇の時代を送ってるわけ、
うんうんうん、
だからですね、このフンアフプとイシュバラン家っていうのはもう怒っても復讐に燃えている、まあ、小さい頃でも成長して、うん、で復讐を計画するわけ、2人でですね、うん、
うん、
である日ですね、このフンバツとフンチョウエンっていうのを木に登らせている間にですね、二人を魔術によって猿の姿に変えてしまったんですね。
はい。
突然魔術というところなんですけれども、うん、はい。でそうなってくると、あのさっきのおばあちゃんですね、
うん、
不審がられるんですよ。あれ、フンバツとフンチョウエンずっと帰ってこないけど大丈夫と。
はい。
戻ってくるんですかと、
うん、
このフンアフプとね、イシュバラン家に聞くんだけど、まあちょっと難しいよね。猿だもんね。
うん、
うん、で戻すことは多分できるんですけど、
はいはい、
絶対に笑ってはいけないですよと。急に年末バラエティーね。
うん、
なるほどね。絶対に笑ってはいけないと、彼らを、はい、っていう制約をかけるんですよ。で笛を吹いてですね、フンバツフンチョウエン呼ぶわけ。ほら来なーと、お猿さんとって呼んで、彼らはですね、多分必死にこう普通にしてたつもりなんですけれども、うん、おばあちゃんにとっては顔芸をしたりだとか変な仕草をしてるように見えるわけですよ、お猿さんなわけですから。ああ、ってなってる時におばあちゃんっていうのは笑っちゃったと。
そのメンタルもすごいけどね。よう笑えるわ。
パーンとね、お尻叩かれたかどうか分かりませんけれども、
うん、
彼女は笑ってしまったと、
はい、
そんなことを数回繰り返していると、
うん、
フンバツとフンチョウエン戻ってきたくないじゃないですか。
はいはい。
行ったとしても笑われるんだから。
うん。
だから彼らはもうそこから一生戻ってこなくなった。
はい。
うん。で、まあわかんないけど、この家に平和が戻りましたねというところなんですよ。もう急にわ
かんないよ。え、平和なの？
彼らは戻ってきて、あのフンアフプーとイシュバラン家っていうのをいじめられなくなって。
うん。
はい、いや、自分でまあまあまあ平和だねと。よかったよかったとなって、まあ平穏な日々を過ごしていたわけですね、
はい、
彼らっていうのは。である日こう倉庫に行くとですね、
うん、
ペロボタの道具見つけちゃったんですよね。
ああ
、はい、お父さんたちが使っていたペロボタの道具たちを見つけてしまうわけ、
うん、
あれこれは何だと、
うんうん、
おい石原家一緒に遊ぼうぜと、
うん、
ってところで2人でペロボタを始めるんですね、
うんうん、
ドタドタドタドタ、
うん、
ドアやねんと明快く、 声かけられて第2回戦といったところが次始まっていくといったところで今日は終了といったところになっております。
あ、なるほどね。
はい、記憶もクソもなかったですわ。
神話なの本当に。あ、前回もそうだったけどさ。本当に神話かそれ。
神話ですね。もう踊って、もうペロータで踊ってるとダーって怒ってる。
本当になんかあれだわ、俺ハーメイデンの笛吹き男の方がまだマシだと思う、神話。あっちの方がまだ神話してるわ。
まあ脚色はしてるけれども、まあ、大体おおむね同じです、
はいはい、
こんな感じですね。うん、でまあなんかこう呪術と か, なんか魔術とかっていうのが結構こうまあなんか新しいですね、この冥界とかでも。こうやっぱ彼らを呼んで怒りたいというよりはなんか呪術合戦みたい な, なんか側面があって、だから今後もそうなんだけど、騙し合いでお前らついてこれるかみたいなところでなんか戦ってるみたいな。でも今回のフンアップとブクブフンアップは何も意識してないから、
はいはい、
もうなんかうわーってやられちゃうみたいな。
はいはい。
なんかあるよね、なんか一方だけ戦ってる気分みたいな時に。
うん、まあね、SNS とかでよくあるんです
よね。俺はすごい戦おうとしてるんだけど相手は別に戦う気ないよみたいな時ね。でなんか戦って勝っていい気分片方だけなってるみたいな。
はいはい。
まあ、そんな感じなんだなっていうね、
うん、そんな感じなのは構わないんだけど神話だよね。
神話なんですよ。
神話だよね。
だからまあこれは英雄譚なんで、
うん、どこに英雄いたんだ今。
だから復讐劇なんですよ。
ああ、なるほど、
ね、今はよくあるじゃないですか、ドラゴンクエストとかでも
パパスってことね。
そう、パパスが最初、パパスが今死んだところまでなんですよ。
はいはいはい。
で今成長してる修行シーンが終わったんですよ。
はいはい。
でこっからなんですよと。
あ、2回目その息子たちが呼ばれて、
そうそうそう、魔王を倒しに行くっていうドラゴンクエストが今始まってると、う
ん、はいはい、
いう場面なんですよ。
はい、
有名なとこは次からなんですよね。
なるほどね、
うん、まあどうやって倒していくのみたいな話なんで、うん、
うん、そう考えるとギリシャ神話ってよかったね。
うん、いやでも本当にこのエクストリーム感っていうのは伝わってくるよね。
まあエクストリームだね。
うん、
非常にね、
こう作られた時は何なのか分かんないけど妙 に, になんかこう人間臭いんよね。
ああ、まあ確かにね、
うん、
だ神話感ないんだもんね、前回もそうだったけど。
あ、そう、神話感ないね
全体的に。
まあ急に魔術が出てくるからおってなるけど、
うん、
うん、なんか超絶な感じじゃないのよね。
前回のね神話の時もさ割と試行錯誤してさ人間作ってるじゃん、
うんうんうん、
神が。なんか他のさやつだったら神は全知全能でこんなことできるんだぜの凄さをアピールしてるみたいな。
そうそうそう。
のだったのに対してマヤ文明の神話は結構人間臭いっていうかさ。
そうだね。
失敗してトライアンドエラーで人間作り出しましたみたいな。
だしこの英雄譚に関してもこうなんだろうね、携帯小説じゃないけどさ、なんかこ
う、うん、
ライトじゃない、
うんうん、
なんか分かりやすい、
うん、こう
やられがあって復讐があってみたいな、うん、なんかその超絶なこう感じがない、
うんうん、
超絶感がない、なんか普通に綺麗に直したら読めそうみたいな。綺麗に直したら、うん、このプロット使えそうみたいな。
まあ使いたいから別として使えてもおかしくない、
うん、使えそうみたいなね、うん、ありえるよかなみたいなふうには思うけどね。
総じてあんまりなんか神話感はね薄いし、神様っていうのはすげえ存在なんだぜっていうのを言いたかったわけじゃないんだろうなっていうのも、
そうね、
伝わるかなって感じ。
そうそうそう、超人間チック、
うん、超人間チックだね。
このフンアップがいっぱい出てくるから
もう分かんないよその辺の単語は。もう単語っていうかもう 人名。
そう、フンアップは狩人みたいな意味らしいですね。
ああ、なるほどね。
うん、でなんだっけな、あ、フン、そうね、そうそうそうそう。だからフンはなんか1の詩、ブクブは7の詩を表してるみたいな。
はいはい。
まあ多分だから決められたのもなんかその単語っていうのをこう組み合わせてんだろうなっていう、
うんうん、
ところなんですよね。まあイシュバラン系とかはもうジャガーって意味らしいんで。
ああ、ええ。
はあはあ。だからね、その元からこうまあ崇めてたセカンドラインあたりを名前にしてるみたいな感じなんかなっていう、うん、
はいはいはい、
イメージはあるよね。 うん、まあ、最上位のこう神よりまあセカンドラインみたいな、
はいはい、
あたりなんかなという感じはするわ。
なるほど、まあ、日本の神も割とんなとこある気がするもんね。
うん、
アマテラスとかもなんか明らかにさ、
うんうんうん、
天に照らすって書く感じで書くから、
そうだね、もう最上位はそうなってみたいな、
うん、天っていうものをつから来てんだなとか、うん、月読みとかも月から来てんだなみたいな、崇める対象がなんかあって、 そこに紐づいた名前がついてるみたいな。
そうそうそう。でね、なんかこう難しいわね。
難しいことはさせてないんだけどね。
うん、解釈がね、これから何を感じろと
言った
ところが、
そこは難しいよ。
うん、難しいですよね。
だからあれだよね、でっていう、
そう
だから何っていう、
面白いなって思ってみて、でって
だった で何
あーなんかね、やっぱね、いや読んでる最中が一番面白くて読後感はないみたいなやつ、
うん、
うん、本当に最後までそうだったんです。英雄谷が。
ギャグ漫画みたいなもんだ。
そうそうそう。ギャグ漫画っすよね。うん、
デンジャラスじいさん見てるみたいな。
ドンドンドンって。なんでっていうのが多いよね。うん。
うん、
まあ、あとは、この時に、
うん、
まあ、英雄谷を見て、もうこの頃からも生贄文化あったんだなっていうのは、まあ、わかると。
はいはいはい。
まあ、冥界縛ればの。ところで、まあ、冥界縛り場の、文化として生贄文化があったと、
うんうん、
いったところは、まあ、明記はされているといったところがあるので、うん、まあ、古代から、まあ、そういう生贄文化があって、まあ、都市国家何なりがこう立ってきた中で薄れていったけど、だからまたまた生贄文化っていうのが復活してきたみたいな経緯っていうのが、はい、やっぱりその、まあ、なんかその一回こう生贄が落ち着いて生贄がまた復活してみたいなのをこう繰り返している感じっていうのは、なんかこう、まあ日本とかでも一緒だけども、社会不安があったりだとか都市国家間のこう争いがあった中で、まあ人々に不安が出てきてみたいな中で、やっぱりこう生贄っていうのが出てきたといったところはね、あって、まあただ文化自体昔からあったんだよっていったところだから、まあそういうところからやっぱ引っ張ってきちゃうよねと。
うん、
まあ日本はなかったけれど、
はいはい、
っていうところなんですかね、うん、まあだからなんとなく大事にしていたものであるとか、
うん、
まあ文化っていうのは、
まあ、
まあこのエクストリームな中でもこう引っ張ってくれるというのはあったと、
うんうん、
まあこれを書いてるのはあいつらなんで、
うんうん、
っていうとこなんだよね。
まあ、そいつらなんか常識っていうか、
そうそうそう、
普通に馴染んでるものは
馴染んでいるものをこう
自然に出てくるっていう、
うん、そうそうそう、
そうだね、それはそうだね、
そうなんですよ、ね、こんなもんですよね。
ちょっとエクストリームすぎて何があるんだか分かんねえもん。
そうなんだよね、なんかもう急に絶対笑ってはいけないとか出てくるからマジこれ読んだ時マジで何なんだよと思って、年末バラエティーと思って、
よく笑えたなと思うけどね猿になったんだぞみたいな、怒りとか悲しみとか出るだろ、
ね、
笑うんかお前
まあまあそれほど面白かったでしょお猿さんだったら、うん、あとさ結構神話出てくるよね、唾かけるまではないかもしれないけど、触ったらとかでもすぐ妊娠しちゃうパターンね、
うん、
うん、ここは割と神話共通じゃないけど、なんか
まあ全神話共通、
うん、すぐ妊娠しがち、
うん、
口から出がちみたいな、うん、
普通に性行為すればいいのに、
うん、はばかられるのかね、やっぱ神秘的なんだろうね、
うん、ああそういうことか、
その書けないよね、やっぱまだ恥ずかしいんじゃない
中学生かそんだけ人間味あってさ、神秘さっていうのを押し出してないさ、神話なんだったらさ、うん、別に性行為とかでもおかしくないかなと思うけどね。
そうね、ギリシャ神話ぐらいか、なんかそういうのあったの、なんとなく。
逆にそっちなんてさ、神秘的な存在なんだからさ、
うん、
あんまりなんかまぐわってるのってさ、嫌がりそうじゃん。
嫌がりそうだよね。
で、そっちは逆になんだって思う。
うん。やっぱ違うよね。日本人的なやつは恥ずかしがる。そう、子供に見せるにはちょっとなみたいな
子供に見せる前提なんだ
ちょっと不適切かなみたいな。
不適切いっぱいあるけど。
コンプライアンスがあったんじゃない。コンプライアンスが。
それ以外の歌詞でいくつかあったけどね。
あともう一つあるのは、
うん、
あれですね。この絶対に近づいてはいけない。
うんうん、
君、
うん、
っていう場面に関しては完全にアダムとイブ。
まあまあまあ。
の、まあ。メタファーチックなやつが入ってるよねというのがあって、うん、
まあ見送ったんだもんね、アダムとイブは、うん、フィンランド見ように。
そうそうそう。だしこの実っていうものとそれを食べてはいけないっていう、うん、なんかこう謎の関係性みたいなものは一応何かしらあったのかもしれないと。
うん、ああなるほどね。なんかあれだね。関係性があるのか、まあ、そもそも木とかさ、
うん、
そう自然に生えてる実とかって神秘的だからメタファーになりやすいとかもあるかなと思うけどね、
うん、そうそうそう。だからなんかこう昔の人が考えた共通意識のもとで書かれてたっていうのもあり得るといったところで、ちょっと面白い場面ですね、うん、ここら辺は。まあ一緒だよね、昔から誰も近づくなと言えば近づきたいみたいな。
うん、まあそこら辺は変わらないね、
うん、見たいなみたいなのやっぱ思っちゃうんですよね。
やるなって言われたことをやって罰受けてみたいなのは割と何でもありがちだね、うん、
そうなんですよね。
神話じゃなくてもありがちだね、人間のあれとして。
そうそうそう。でまあ
蜘蛛の糸とかね、太宰。
そうだね、うん、あまさにだね、そこら辺は。だもう次はこのフン・アフプっていうやつとイシュバラン家がようやくも英雄として、
ああ英雄になるのね、
うん、結果的にねと、
はいはい、
倒していく、
はいはい、
らしい。
なるほどね、うん、ドラゴンクエストね、
うん、でもねやっぱね、もう次回よくないけど倒し方がほんとよくない。全然英雄じゃない。
あ、そういうこと。
あ、
はいはいはい、よくないっていうのは、
まあ、描かれちゃいけないもんだと思って
なるほどね
お前らじゃないんかいってなるから。
あ、なんか天からさ引かれて
そ, それでお前ら英雄なんかいっていう結末になるから、もう最後に、
うん、
なんだろうね、第10話 大どんでん返しみたいな。
はいはいはい、
うん、
でもなんかそっちの方が神話っぽいかもね。
そうだね、
なんか強大な敵に立ち向かっていれば力なくても奇跡で勝てますよみたいな
ところ
が神話っぽいかもね。
奇跡じゃないんですよね。
奇跡じゃないので、
うん、で彼らは崇められてもう神になると、
はいはい、
でまあこのフンアフプっていうのが今のマヤ神話の最高神なわけなんですよ。それで、
あ、そうなんだ、ゼウス的なね。
そうそうそう、うん、まあゼウスってわけじゃない、なんかこの太陽神なのね。
ほう、
あ、まあまあ太陽神が最高神と考えられてる、うん、まあ、全知全能というよりは、
うん、
やっぱその作物とか農作業とかに一番必須なのは太陽っていうもの、うん、
はい、
アフンアフプがなると。
ラ
ーラーね、そうね、ラーです。
ラ
ーエジプトでいうと、
うん、
そうっていう感じになるんですよ、うん、だからまあそのやっぱ太陽っていうのも共通意識ですよね。
はいはいはい、うん、太陽はね、そりゃそうだよね、どこでもじゃない、
うん、
さっきのアマテラスとかも多分太陽でしょ、知らんけど詳しく。
そう、天、そうね、
うん、
照らしてるしね、
うん、ぽいじゃん、うん、太陽はそりゃそうだよね、崇められる存在だよね、
やっぱ上がってくれって思うんだろうね、
うん、
農作業してると、
うん、
もう今だったら照らさないでくれって思うけどね
ちょっと紫外線やめ て、そうそう
日焼けしちゃうからって日焼けしちゃうし暑いから、うん、どうにかして曇ってくれって思う場面もあるけれども、やっぱり、まあ、当時もそうだし、まあ、今の日本でも、 もう農作業する人にとってはもう太陽
っていうのはもう
様々ですよね。
様々ですよ、
うん、
それはもうどこの神話でもそうだろうね、
うん、
あの太陽と月と星と、
うんうん、
その辺はなんか崇められる存在だよね、きっと。
そうなんですよ、やっぱり太陽、あと雨と、まあ、そこら辺とかね、うん、こうなっていくわけなんですよ、
うん、
だからフンアフプーですね。じゃあイシュバランキは何なんですかと。か
わ
い
そうだね、
うん、まああるんですけどね、彼も、
はいはい、
彼も今回もね、
うん、
フンアフプー、フンフンアフプーとブクブフンアフプーが出てくる、
うん、
今日双子でいるんだけど、ブクブフンアフプーどうなったっつうのね。
そうだね、確かに
何もないっす。ただただ生贄になって、
うん、
彼は 普通にイケリンになっただけで、ふんふんアップの首だけが
まあ木になった。
そうで、彼の家系だけが
世の中って残酷だね。
うん、なんかね、この多分ブクブっていう七の死っていうのもなんか一つキーワードで、この頃の逆のね、そのもう世界を荒らしているやつって言われるわけ。
うん、
世界を荒らしている大巨人の名前がブクブカキッシュなんですよ。
ああ、ええー、そうなんだ。
うん、だから、やっぱその巨人っていうのは、まあ、人と神との間というかさ、まあ、巨人ってその出がちない、
あ、
巨人みたいなやつで、うん、もう世界を荒らし作ってる一家の王者がブクブカキッシュ。
はいはい。
そう。だからこのブクブっていうのは、うーんって思っちゃうよね。
なるほどね。その名前の時点で気づく人は、
うん、
あれやんけみたいな。
そうそうそう。
よくない方やん。
まあ、不遇のやつですね、と。
なるほど、
ね。いうのはあったのかもしれません。じゃあ、締めていきましょうか。じゃあ、交互期待といったところです。世界心理学談笑中はお便り募集しております。番組の感想や相談など何でも募集しております。
はい、
メールアドレスは、SSD ラジオ199@gmail.com です。Twitter の DM でもお待ちしております。
はい、
それではまた来週お会いいたい。高と
南沢でした。